皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は2月の16日火曜日ですね。2月もあっという間に半分過ぎてしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャスト、僕の近況からいきたいと思います。アメリカでは昨日なんですが、日曜日バレンタインデーでした。で、僕の記憶のままであればなんですけれども、もう二十何年前の記憶なんですが、日本のバレンタインデーでは、まあ、基本的には女性が男性にチョコレートを渡す日だと思います、今も。で、まあ、その、まあ、チョコレートが、まあ、本命のチョコレートでも、まあ、義理のチョコレートでも、まあ、女性から男性にというのが、バレンタインデーの習慣だというふうに思います。まあ、今も変わってなければですね。で、男性の方は3月14日のホワイトデーに、まあ、そのチョコをもらった女性に、まあ、何かしらのお返しをするという習慣があったと思うんですが、まあ、ちなみにこのホワイトデーなんですけれども、僕が小さい頃ですねにはなかった習慣で、確か中学ぐらいに、なんか出てきたイベントだったと思います。で、当時はそのホワイトデーにはマシュマロを返すというのが、まあ、主流というか、まあ、お決まりだったと思うんですが、まあ、今はどうなってるんですかね。なんかいろいろなものを、お返しするというふうになっているかもしれませんが、まあ、対してアメリカのバレンタインなんですが、男性が女性にプレゼントを渡す日なんですね。女性から男性ではなく、まあ、男性から女性にと、渡すのですが、まあ、通常はですね、何か花束だったりだとか、まあ、カードだったりを、女性に渡すというものですね。で、大体その女性ですね、例えば、まあ、カップルであったり夫婦であったりという女性を、相手を、まあ、食事に連れていきます。で、これ僕の、経験というか、まあ、実感なんですが、アメリカではこのバレンタインの日が1年で一番、レストランが混む日なのではないかというふうに思っています。で、子供が生まれてからちょっと、そういう何ですかね、おしゃれレストランにはご無沙汰だったんですが、その前、今奥さんとまた子供が生まれる前ですね、食事に行こうという時はですね、それこそ3週間ぐらい前に予約をしないと、予約取れませんし、早めに、行動してなかった場合ですね、とりあえずちょっとレストランに行ってみようと、なんとかなるかなと思ってもですね、予約でいっぱいでなんとかならないという場合がほとんどですね。で、まあ、そんな風にですね、まあ、家族だったりカップルだったり、その食事に行く日なんですけれども、バレンタインデーは。で、今年ですね、まあ、昨日ですね、うちももうその子供が生まれてから、バタバタバタバタとしていて、外食はあるんですけれども、まあ、子供が行きやすい場所であったり、そのパッと食べれて帰れる場所であったりというのであって、そういうちょっとこうおしゃれをして、でおしゃれなレストランに行くということがもう何年もなかったんですね。なので今年昨日はちょっと家族で、僕も、奥さんも娘も、おしゃれをして、でおしゃれレストランに行ってきました。こうヨットハーバーがあって、その横でヨットハーバーを見ながら、食事ができる場所だったんですが、まあ、その久しぶりにそういうところに行ってみて思ったんですけれども、まあ、やっぱりいいですよね。その僕は男なので、まあ、そのおしゃれって言ってもちょっとこうスーツっぽい格好をする、まあ、ジャケットを着たりとかいう感じなんですが、まあ、女性はなんていうんですかね、おしゃれな、いろいろなおしゃれが、いろいろなおしゃれっていうのもあれですけど、まあ、綺麗になりますし、で娘も、なんていうんですかね、ちょっといい感じの服を着せて、おしゃれさせて、行くんですけれども、まあ、その綺麗な奥さんと、まあ、おしゃれをした娘を見るというだけでも、非常になんかこう、ああ、いいなって思いますし、まあ、そういうおしゃれなレストランに行って、 本当に何年ぶりで、まあ、喜んでる奥さんの顔を見ると、あ、なんか連れてきてよかったなって思いますし、まあ、そういう精神的な満足もあるんですが、あの実際にサービスもすごくいいレストラン で食事もすごく美味しくいただけたというのでですね、あのなんかこう、まあ、ほっこりした、あの精神的にも、胃袋の方も満たされた、バレンタインデーを、過ごさせていただいたというふうになっています。はい、以上が僕の近況となります。そしてですね、先週の気温ですね、ロサンゼルスとニューヨークなんですが、ものすごく対照的になっています。でまずロサンゼルスの方なんですが、これはちょっと異常ですね。最高気温が31度ぐらいありましたね。で最低気温が13度ぐらいというので、もう夏のような天気ということではなく、もう夏です、本当に。で先週に限って、まあ、今週もまだちょっと暖かいみたいなんですが、まあ、ずっと続く気温ではないんですけれども、本当に常夏のハワイよりも、暖かくなっていて、もう T シャツ短パンですね、本当に31度、もう夏だと思っていただければいいと思います。そのままの、気温になっています。でそしてニューヨークですね、でこちらは、思いっきり寒くなっていて、最高気温でも4度ぐらいですね。で最低気温がマイナス10度と、いうふうになっています。で昨日またちょっとニューヨークの気温見てみたんですが、お昼の2時3時ぐらいでマイナス10度というふうになっているので、もう全く、暖かくありません。思いっきり寒いです。で現在、リビングアメリカで留学中の留学生からも、連絡をもらいましたが、もうかなり寒くなっていて、で雪もちらほら降っているというふうにですね、思いっきり対照的なロサンゼルスとニューヨークというふうになっています。はい、それではですね、今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは高校生の長期ダンス留学についてというものです。でまずアメリカなんですが、アメリカでは3ヶ月以上の、留学の場合はビザの申請が必要となります。これはまあダンス留学に限ったわけではなくてですね、どのような種類の留学でも3ヶ月以上の場合ですね、語学留学であろうが、ヨガ留学であろうが、例えばバスケット留学というような感じでですね、まあ、ダンス留学もそうですね、3ヶ月以上の場合の留学の場合ですね、は必ずビザの申請が必要になります。そして逆に3ヶ月以内の留学の場合は、エスタの申請をしての留学というふうになって、ビザの申請の必要はありません。なので、今回はですね、このビザの申請をめどに3ヶ月以内の留学を、まあ、短期留学と。で、今回のタイトルである、長期ダンス留学なんですが、これはですね、3ヶ月以上、ビザを申請する場合を長期留学として、今回はお話をしたいと思います。まず、リビングアメリカのダンス留学のプログラムなんですが、午前中に、語学学校に通って英語の勉強をする英語プラスダンス留学と、ダンスレッスンのみのダンス集中留学という2つの、ダンス留学のプログラムがあります。で、ロサンゼルスとニューヨークでちょっとだけ事情が異なりますので、まずロサンゼルスの方からお話しすると、3ヶ月以上ビザを申請して留学する場合、ご案内が可能なプログラムは英語プラスダンス留学のみとなっていて、ダンス集中留学は、3ヶ月以上の留学の場合はご案内することができません。で、なぜできないかというのは、ロサンゼルスの場合、ビザをサポートするダンススタジオがないんですね。なのでビザは語学学校からサポートしてもらって、語学学校がサポートするので、ビザの種類は学生ビザというふうになります。なので、名目上は語学留学になるんですね。 それにダンスのレッスンがくっつくというので、まあ、英語プラスダンス留学で、ビザの種類は学生ビザで、名目上は語学留学というふうになっているので、ダンスレッスンのみのダンス集中留学では語学が含まれていません。語学学校がないので、ビザのサポートはできないと。つまり3ヶ月間以上ビザの申請が必要な留学はできないというふうになっています。で、高校生の場合ですね、3ヶ月以上の場合なんですが、この英語プラスダンス留学なんですけれども、対象年齢が18歳以上、それに加えて高校を卒業しているというのが条件となります。ですので、ロサンゼルスの場合、高校生ですねはこの3ヶ月以上の留学はできないというふうになっています。高校生を高校を卒業すれば、18歳以上であれば、問題なく3ヶ月以上の留学はできるのですが、高校生の場合、まあ、手配が可能なのは3ヶ月以内の、英語プラスダンス留学か、ダンスレッスンのみのダンス集中留学、このどちらかになるというふうになっていて、まあ、残念ながら3ヶ月以上の留学はできないというふうになっています。で、ニューヨークの場合なんですが、ロサンゼルスと同じように、午前中語学学校に通って英語の勉強をしながら、午後にダンスのレッスンを受ける英語プラスダンス留学と、ダンスレッスンのみのダンス集中留学、それからニューヨークはダンススタジオがビザのサポートができるので、英語プラスダンス留学、そしてダンス集中留学に加えてビザダンス留学プログラムという3つのプログラムがあります。で、このビザダンス留学プログラムなんですが、そのダンスレッスンのみのダンス集中留学と何が違うのかというのは、どちらも、ダンスレッスンのみのプログラムなんですが、ダンス集中留学は行ってもう自分が好きな時に自分の好きなレッスンを受けることができます。なので、まあ縛りがないんですね。まあ、観光したければ観光してもいいですし、1日 3,4 レッスン受けたければレッスン受けてもいいですし、まあ、今日は受けない、明日も受けない、明後日は受けようっていうふうに、スケジュールを全部自分の自由に決めて、いただけます。ただ、もうビザダンス留学プログラムはもうきちっと、レッスンスケジュールも決まっているプログラムなんですね。で、ご案内できるのはダンススタジオ BDC とステップスになるんですが、1週間に、これだけのレッスンを受けなきゃいけないと。で、レッスンも、必須、ここから、いくつ選んで、このダンスレッスンをいくつ取ってっていうふうに、カチッとしたきっちり決まったプログラムになっているというのが、ダンス集中留学とビザダンス留学プログラムの違いなんですが、今回の、タイトルですね、高校生の長期ダンス留学プログラムなんですが、この3つのプログラム、3つのプログラム全部ですね、18歳以上というふうになっています。ビザがサポートできるのが語学学校もダンススタジオも18歳以上となっているんですね。なので、ニューヨークとロサンゼルスと分けて、プログラムの詳細をお話ししましたが、実際に高校生が長期留学、3ヶ月以上の留学をする場合は、ロサンゼルス、ニューヨークともに、残念ながらできないというのが現状になっています。で、ニューヨークの方も高校生のダンス留学の場合は3ヶ月以内の、英語プラスダンス留学か、もしくはダンス集中留学、このどちらかになっていて、ビザのプログラムですね、 BDC とステップスの、ビザダンス留学プログラム、こちらは、3ヶ月のプログラムでも対象年齢が18歳以上となっているので、高校生は参加することができないというふうになっています。まあ、なので、高校生の長期留学、3ヶ月以上の留学というのをまとめますと、3ヶ月以上の留学はロサンゼルスであろうがニューヨークであろうが共に留学をすることはできないというふうになっていて、 高校生がダンス留学をしたい場合は3ヶ月以内の英語プラスダンス留学か、もしくはダンスレッスンのみのダンス集中留学、このどちらかになるというふうになっています。はい、今日のトピックは以上ですが、いかがでしたでしょうか。で、最後にもう一つお知らせなんですが、今、お問い合わせてですね、非常にお会いしてお話をしたいというふうに、いただくお問い合わせをいただくことが多いんですが、リビングアメリカはですね、アメリカのみに、本社があって、日本にですね、オフィスを構えていないんですね。なので、お会いしてお話しすることはできないんですが、スカイプを使って、お話をすることは可能です。ですので、直接ちょっと喋って相談したいという場合は、スカイプの方でお話しすることが可能ですので、リクエストをいただければ、ちょっと時差の関係がありますので、予約制とはなっていますが、スケジュールを組みますので、遠慮なくおっしゃっていただければというふうに思っています。それからですね、まだまだちょっと先なんですが、7月に東京と大阪でダンス留学の説明会を行います。でもチケット、航空券はですね、もう購入しましたので、帰ることは絶対なんですが、その詳細ですね、どこでやるだとか何時にやるだとかいうのがまだ決まっていません。ただ、日本に帰ってその説明会とあとカウンセリングも行います。で、説明会では、皆さんお集まりいただいて、ダンス留学のご説明だったり、そうですね、治安のことだったりだとか、そういうのをご紹介しようと思っているんですが、カウンセリングは1対1で、もうちょっとこう留学生個別それぞれの、留学生に合ったその留学プランのお話だったりだとか、ご質問にもお答えしようと思っています。で、去年ですね、2015年7月に行ったダンス留学の説明会と、カウンセリングとほぼほぼ、同じような感じでやろうと思っています。ですので、もし機会があれば、その7月にでしたら、直接僕が日本に帰って説明会とカウンセリングを行いますので、お話しする機会があるのではというふうに思っています。で、こちらの詳細はですね、決まりましたら、お知らせいたしますので、少し待っていただければというふうに思っています。はい、今日は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。